ッピー防災。
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第182回です。それではメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の西出里乃さん、南祐希さん、平野塩香さんです。よろしくお願いします。
はい、近藤ゼミ4回生の西出里乃です。私は最近グランピングに行ってきました。グランピングとかはこう夏にしかしたことなかったんですけど、なんかたまたまちょっと行こうって話になって行ったら、夏よりもちょっとハマりそうな予感がしてます。
どう違うんですか？
寒いっていうだけですねでも虫いてないんですよ。
あ、そうですね。
で寒い中、うん、こうめちゃくちゃ毛布にくるまりながら星見ながらお肉焼くのは結構ありです。はい、
冬のね、空は澄んでるからね、とても星が綺麗ですもんね。はい、
楽しかったです。
うん、ね、素敵ですね。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
近藤ゼミ4回生の南祐希です。僕は昨日久しぶりにランニングに行ってきまして、高校時代陸上部でバリバリ走っていたんですけど、本当に体力が大学生になって落ちたなっていう風に感じたので、これからちょっとランニング続けていこうかなっていう風に思います。
ね、なかなか冬に走るって気持ちいいですよね。ちょっと寒いですけどね。
はい、
じゃあこれから徐々に体力をつけて、はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、
近藤ゼミ4回生の平野塩香です。私は以前焼き芋フェスに行ってきました。でさつまいもを使ったいろんな屋台が出ていて、私は焼き芋の天ぷらとさつまいもの酢豚とさつまいものステーキを食べました。
さつまいもの酢豚？
酢豚
なんかそこに食いついてしまいましたけど、
普通の酢豚になんか揚げたさつまいもみたいな入ってる、絡められてるみたいな、美味しかったです、
ね。結構さつまいもブームというかね、いろんなお店もありますしね、そんなフェスがあるんですね。
はい、ありました。
なんかお腹いっぱいになりそうですけども、
はい、ね、めっちゃお腹いっぱいになって心を満たされました。
はい、楽しいイベント行ってこられたんですね。はい、よろしくお願いします。そして草津市危機管理課の小川紗恵子さんです。小川さん、よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の小川紗恵子です。私は先週の日曜日に昨日別の外国人消防団の方々と南草津駅前でやっていた水草祭りに参加してきました。でそこではクイズに答えていただいて、回答いただいた市民の方々にアルファ米の試食と外国のお菓子をプレゼントしていました。とても大盛況で、用意していた分もなくなって、たくさん地域の方々と交流できて、とても良いイベントでした。
ああ、そうですか。この番組にね、昨日別消防団の方出てもらったことがあるんですけども、地域の方と本当に積極的にね、交流しながら自分たちの活動を PR されているのでね、素晴らしいなと思いました。水草祭りもね、大変たくさんの人で盛り上がったみたいですけどもね、はい、そういった啓発大事ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回は4回生の南さんがリード役ですね。よろしくお願いします。
はい、今年最後の放送なので少し緊張しますが頑張ります。よろしくお願いします。
ああ、そうですね。なんだかな、今年もあっという間だった気がしますね。もう年末となります。2024年最後の放送ということですけれども、今回はどんなテーマで参りましょうか？
はい、今回は元気になる曲セレクト10です。2024年は年明けから能登半島地震が発生したり、夏には南海トラフ地震臨時情報が発表されたりと、意識していなくても災害情報を受け取る機会が多かったはずです。このハッピー防災でも1年間たくさんの災害防災についてトークしてきました。そうしたことを思い起こすと、ああ、せわしない1年だったなと感じてらっしゃる方も多いだろうと思いまして、年末くらいは曲をたくさん紹介して明るく元気にハッピー防災の店じまいをしようと考えました。
ハッピー防災では毎回元気になる曲、心の励みになる曲、いわゆる復興支援ソングを紹介していますよね。 毎月2本の放送がありますので、2024年だけでもすでに23曲も紹介してきたわけです。今回はその23曲から私たちが独断と偏見でセレクトした6曲とまだ紹介していない4曲を合わせて全部で10曲、歌詞が持つメッセージ性に注目しながら紹介していきます。
この歌詞が持つメッセージ性というのが今回のポイントです。少し補足させていただきますと、最近は政治家の裏金問題であったり、物価高騰であったりと、社会への不平不満が溜まっている人が大勢いる、そんな閉塞した時代だと思います。私自身も何もかも値上がりでもうお手上げ状態です。今回はそんな社会に対して不満をぶつけたり、マイナスな気持ちを抱えるだけでなく、前向きに明るく自分らしく明日も頑張ろうと思わせてくれるフレーズに着目した選曲になっています。
はい、斬新なテーマですね。でも要は歌を特集するわけですよね。なんだかラジオの原点に戻ったような気がいたします。南さんの言う通り、今年は災害に関する情報がたくさん溢れていましたね。地震や防災というワードを何度も目にして耳にしたと感じている人も多いかと思います。そんな2024年をハッピーに締めくくるために、前向きに明るく自分らしく明日も頑張ろうと思わせてくれるフレーズに着目した選曲、どんな曲が紹介されるのか楽しみです。張り切ってお願いします。
はい、それではハッピー防災プレゼンツ、元気になる曲10選、
イエーイ。
それでは1曲目を紹介します。1曲目はシシャモの明日もです。2月6日の放送で流しました。注目フレーズは明日の自分のためだと思えばいい、泣くのは別に悪いことじゃない、昨日の自分を褒めながら今日をひたすらに走ればいいです。もし泣いてしまうほどのことがあっても、泣いてしまったとしても、それはダメなことではなくて、昨日の自分があっての今日であり、涙を流した今日があっての明日なんだと思わせてくれるフレーズです。一日一日が完結独立しているのではなくて、一日一日はしっかりつながっていて、全ての行動が未来にとって意味がある行動なのだということを教えてくれているような気がします。
はい、災害があった際にもね、その瞬間がなかったことにしたいとかね、まあ、そう思う人ばかりだと思うんですけれども、まあ、現実を受け止めて生きていかなくちゃいけないっていうね、そして悲しみを乗り越えて明日につなげていくことが大切だと思います。この明日もの、もという言葉にね、私はこう意味があるように思います。はい、まあ、すでにたっぷり聞きたくなってきましたけれども、聞きたいですけれども、あの10曲全部かけていますと多分1時間超えちゃいますよね。
はい、このトークの後ろでうっすらミックスしてくれたらそれで良いと思います。
はい、
そして今日もトークの間に新たに1曲紹介しますのでお楽しみに。それでは2曲目です。2曲目は3本マスターのできっこないをやらなくちゃです。4月2日の放送で流しました。注目フレーズは諦めないでどんな時も、君ならできるんだどんなこともです。シンプルな歌詞で強い自信を持たせてくれる、そんな曲ですよね。自分が一番自分を信じてあげないとと奮い立たせてくれるような熱さがあります。ちなみに中島さん、この曲を紹介してくれたのは誰だったか覚えていますか？
はい、もちろん覚えていますよ。草津市危機管理課の橋本さんですよね。3月ぐらいまでね、担当してくださっていたと思いますけれどもね。
さすがです、中島さん。能登半島でのボランティア活動を報告してくださった時に選曲してくださいました。すで、
うん、
にずっと前のことのような気がしますね。その時にこの曲は東日本大震災の際にもチャリティーイベントなどで3本マスターさんが演奏されていました。歌詞にもありますが、この曲を聴くと諦めずにやろうという気持ちになりますと紹介してくれています。
はい、被災者を元気づける際に歌われた、まさに復興支援ソングですね。改めて音楽のパワーを感じます。
はい、まだまだ元気になる曲を紹介は続きます。
はい、
3曲目に参りましょう。3曲目はクリーピーナッツのバカ真面目です。 4月16日の放送で流しました。この曲の注目フレーズはバカ真面目な僕らに幸あれです。一生懸命真面目に生きていても報われないと感じる時ってありますよね。周りが評価されていて自分だけが取り残されているように感じる時も、そういう時にこの曲を聴くとバカ真面目な自分も悪くない、むしろこれでいいと思わせてくれます。では4曲目です。4曲目はスーパーエイトのがむしゃら行進曲です。5月21日の放送で流しました。この曲の注目フレーズはへっちゃらららら歌うぞ、君の声は届く、デコボコでもデタラメでもめちゃくちゃでもいいからです。新しいことに挑戦するってとても勇気がいることですよね。でも挑戦したいことがあるっていうことはとっても素敵なことです。そういう時に軽くとりあえずやってみるかと背中を押してくれる、そんな曲です。
確かに聴いていて元気がもらえそうです。アイドルの曲ってメロディーがキャッチーな曲が多いけれど、それだけじゃなくて歌詞にメッセージ性がある曲が多い気がします。
わかります。歌詞に注目して聴いてみると想像より深い曲だったりしますよね。小川さんは普段どんな曲を聴くことが多いですか？
そうですね、私は日本のバンドの曲だったりとか、あとは女性アイドルの曲だったりですかね。
女性アイドルの曲、女性アイドルが好きっていうのを一回ラジオかどこかで言ってたような記憶があるので、それはちょっと予想通りです。
あ、本当ですか？
はい。でもバンドを聴いてるようなイメージはなかったので、なんか小川さんキャンプ好きって言ってたんで、なんかちょっともっとチルイ系聴いてるんかなみたいな思ってたんで、ちょっと意外です。
はい。
ちなみにこの流れで小川さんからも一曲元気が出る曲、何か推薦してもらえたりするでしょうか？今日はやるぞって気合を入れるときに聴いているような曲、何かありますか？
そうですね、こう何か辛いことがあったときの次の日に気合を入れるときは乃木坂46のさよならの意味っていう曲を聴くことが多いです。
知ってます。
あ、知ってますか、はい、よかったです。注目フレーズを切り取ってみると、さよならに強くなれ、この出会いに意味があるという歌詞があるんですけれども、ここで乗り越えようとか打ち勝とうとかではなくって、こう受け入れてそれを糧に強くなろうという意味がこう感じれて、私にはとっても刺さります。
うーん、ありがとうございます。こう女性アイドルがそういう強いフレーズを歌ってくれるっていうことにも結構意味があるというか、はい、自分にこう刺さる部分がありますよね。
はい、もうおっしゃる通りです。
私もこの曲を知ってたんですけど、やっぱりそういう気合を入れたい時とかってさよならの意味っていう題名だと飛ばしてしまうことが多かったので、うん、その今回小川さんが選んでいたのでまた聞いてみようと思いました。
ぜひお願いします。
は
い、
僕は正直言って全く初耳だったんですけど、あの小川さんがそこまでそのおすすめしてくれるのなら、まあ僕もそろそろ社会人になるので社会人に向けて気合を入れてやろうかなというふうに思いました。小川さん、ありがとうございました。小川さんのも含めてここまで5曲紹介しました。皆さんの心に刺さる曲、フレーズはありましたでしょうか？
はい、前半ではそれぞれ異なるメッセージ性を持った粒揃いの5曲を紹介してくれました。懐かしい橋本さんの話題も出てきて、ああ時が流れるって本当に早いなと改めて感じました。それではここでブレイクといたしましょう。ハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしています。今回は西出里乃さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する曲は玉置浩二さんの田園です。この曲は生きていくんだ、それでいいんだというストレートな歌詞が何度も出てきて自己肯定感を上げてくれる素敵な曲です。テンポもよく、これこそ聴いていて元気になる曲、心の励みになる曲だと思います。
はい、実は私玉置浩二さんのファンで夏にライブに行ってきたんですけどもね、この田園聴きましたよ。もうすごかったです。とてもね、印象に残る曲なのでぜひ聴いていただきたいと思います。それでは西出里乃さんのリクエストで玉置浩二さんの田園お聴きください。
ハッピー防災。
ハッピー防災引き続きお送りしていきます。今回は元気になる曲セレクト10を紹介しています。リード役後半は西出さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。後半では前半と同様順番に5曲紹介します。前半も素晴らしい曲が盛りだくさんでしたが、後半はこれまでハッピー防災で紹介した曲だけでなく、今回初めて紹介する曲が出てきますので、まだまだ目が、いや耳が離せません。
はい、どんな曲が選ばれたのかすごく楽しみです。
早速紹介していきますね。6曲目です。6曲目は嵐のハピネスです。6月4日の放送で流しました。注目フレーズは、向かい風の中で嘆いているよりもうまくいくことを想像すればいつの日か変わる時が来るです。自分の力ではどうしようもないことに対して意識を向け、嘆くよりもその現実を受け入れて良い方向に目を向けようと思わせてくれる曲です。人生の中の失敗は成功のための失敗だと、失敗を恐れずに過ごしたいなとこの曲を聴くたびに感じます。ちなみにこの曲は今回紹介している10曲の中で私が特におすすめしている曲です。
はい、嵐のハピネスですか。まあ、これも名曲ですよね。私も大好きな曲です。国民的、まあ、アイドルでね、本当に覚えやすい曲なんですけども、特にこう走り出せ走り出せっていうねフレーズと、はい、止めないで止めないでっていうのがすごくこう耳に残って、でもなんかこう本当に前向きになる曲なんで私も大好きです。
ありがとうございます。次は7曲目です。7曲目は
ミノ、ちょっと待った。この曲はぜひ僕から紹介させてください。
そういえば勇気は今回紹介している曲の中でこの7曲目を特におすすめしてたよね。
そうそう、張り切って紹介をします。7曲目はエグザイルのミラクルです。11月5日の放送で流しました。注目フレーズは、辛い毎日も心が折れそうでも素晴らしい瞬間を探して歩いていく、いつの日か何かを変えられるチャンスを必ず掴んでそこからまた始めようです。学校や仕事などでしんどい、もう逃げてしまいたいとマイナスな感情を抱く方も多いかもしれません。しかしそんな毎日は自分にとって辛いことばかりではなくて、素晴らしい瞬間は必ず存在します。自分って何もできないんだなと思った時でも、今のダメな自分に気づくことが大事なんだという気持ちにしてくれて、一歩を踏み出す後押しをしてくれる曲です。
はい、マイナスな気持ちの時ってね、何でもかんでもこうネガティブに考えてしまいがちですけれども、自分を肯定的に受け入れることが大事だというわけですよね。で、南くん、熱量すごいの本当に伝わってきます。
はい、僕はこの曲からたくさんの元気をもらってきました。うん、なので今回もぜひおすすめしたかったんです。今日もこの FM 草津に来る前に聞いてきました。
あ、そうなんですね。
はい、さてここからは今回新しく紹介する曲です。リノ、お願いします。
はい、8曲目はアクアタイムズの決意の朝にです。注目フレーズは、生きていくことなんてさ、きっと人に笑われるぐらいがちょうどいいんだよです。何か新しいことをしようとする際、人の目にさらされる恐怖を抱くことは大きな弊害になります。しかし最初に自分がやろうと決めた時の理由こそ大切にするべきです。肩の力を抜いて生きてごらんと、優しく背中を押してくれているような感じがして、素敵なフレーズだと思っています。
確かにネガティブな感情って蔓延するし感染しますもんね。他人の心ない意見によってせっかくのチャンスを逃してしまうかもしれないので、このフレーズの通り、人に笑われるぐらいがちょうどいいと平常心を保つことが大切だと思います。自分が挑戦することに対してすごく前向きな気持ちになれると思いました。
小川さん、そう思いますよね。ありがとうございます。小川さんにそう言っていただけると、さらに力を得た気持ちがします。さて続いて9曲目は星野源のファミリーソングです。注目フレーズは、ただ幸せが一日でも多くそばにありますように、悲しみは次の あなたへの橋になりますようにです。特にただ幸せが一日でも多くそばにありますようにというフレーズはシンプルでありながら誰もが抱く共通の願いが表現されていると思います。また悲しみは次のあなたへの橋になりますようにというフレーズには人生における悲しみや困難を避けるのではなくてそれを受け入れて次に進むための一歩とする前向きなメッセージが感じ取れます。
私もこの曲そしてこのフレーズを聞いて人生において避けられない悲しみや痛みを知るからこそその先に希望や成長を見出す視点を持つことができるようになりました。
希望と祈りのメッセージとも取れますよね。
そうなんですよ中島さん。もうここでトークを終えてフルコーラス聞いてみたいぐらいなんですけど、
うん、
先に進みます
、はい、
いよいよ最後の10曲目なんですが中島さん紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。中島さんが思う元気が出る曲をお願いします。
はい、私もこの番組でね時々元気になる曲メッセージ性のねある曲を選曲させてもらうことが多いんですけどもこの年末の今年最後の放送のこの最後に紹介する曲が私が選んだものっていうのは本当にプレッシャーがかかりますよね。みんなが知らなかったらどうしようって思ってるんですけども、はい、
ぜひ今年のハッピー防災の鳥にふさわしい素敵な曲お願いします。
はい、ではハードルがどんどん上がっちゃうので、まあ、早速お伝えしていきましょう。私がおすすめする曲は元気が出る曲は菅鹿央さんのプログレスです。
好きです。
よかったよかった。はい、西田さんどんなところが。
プログレスは、うん、テレビの主題歌になってますよね。はいはい、それで知って、うん、もう私も何年も聞いてるんですけど、うん、もうこれこそもう今日のテーマにぴったしというか、うん、前向きになる歌詞だと思ってますのでもう今結構気分上がっちゃってます、
はい、熱が伝わってきました。はい、はい、小川さんご存知ですか。
いや菅鹿央さんは知ってるんですけれども、うん、曲名聞いてもちょっと今ピンとこないのでちょっと家帰って聞きます。
あ、そうですか。ちょっとこのバックミュージックで今流してると思うんでまた番組聞いてほしいんですけどもね。はい、はい、南さんはどうでしょう。
僕もちょっと正直ピンときてなくて、うん、本当にリノよく曲知ってるなっていう感想がすごく思います。僕も帰ってちょっと聞いてみたいなというふうに思います。
は
い、
私は、うん、曲名聞いてパッて思い浮かんだんですけど、うん、やっぱり番組 の、うん、そのバックのですか BGM としてしか聞いてなくて、はい、歌詞とかも全然わからないので、うん、また聞いてみたいなと思いました。
うん、はい、私がね好きなフレーズは繰り返し繰り返し歌ってるところなんですけども世界中にあふれるため息と君と僕の甘酸っぱい挫折に捧ぐあと一歩だけ前に進もうっていうねこの言葉が繰り返し流れるんですけどももう本当に辛い時がみんないろいろね生活においてあると思うんですけどもあと一歩だけ頑張ろうっていうこのねそこがね無理をしなくってちょっとだけ自分自身を前向きに持っていけるというかそういう優しいなんていうのかなこうフレーズだと思うんですよね。うん、だからとても大好きな曲で何かあったらやっぱり BGM にして聴いています。そしてライブにも時々行ってこれを歌われることが最近少なくなったのでちょっと残念なんですけどもぜひ聴いていただきたいなと思います。さて今日はハッピー防災では復興支援ソングと名付けまして毎回放送している元気が出る曲を紹介してまいりました。今日登場した曲を改めてリフレインしてみましょう。1曲目はシシャモ明日も2曲目はサンボマスターできっこないをやらなくちゃ3曲目はクリピーナッツでバカ真面目4曲目はスーパーエイトがむしゃら行進曲5曲目は乃木坂46のさよならの意味6曲目が嵐のハピネス7曲目がエグザイルのミラクル8曲目がアクアタイムズの決意の朝に9曲目が星野源のファミリーソングそして10曲目が菅鹿央のプログレスお届けいたしました。 しかしまあこの元気になる曲セレクト10、楽しい演出でしたね。
そうですね、音楽が持つ力はとても偉大です。実際に災害が発生した時は数々のアーティストが被災地を訪れ、音楽を通して被災地を元気づけてくれます。もちろん心の支えとなる曲は人それぞれだと思いますが、音楽が励みになることは世界共通なのではないかと思います。
はい、本当にそうですよね。この元気になる曲セレクト10、毎年年末定番の演出にしても良さそうだと思いました。さて、そろそろ時間が迫ってまいりました。今回の感想を出演したメンバーに伺っていきたいと思います。まず平野さん、お願いします。
はい、今回紹介された10曲の中でも、知らない曲ももちろんあったんですけど、知ってる曲でもまた聞き返したいなと思いました。やっぱりその音楽の可能性って大きいんだなと改めて感じました。
はい、ありがとうございます。続いて前半のリード役を務めてくださった南さん、お願いします。
はい、冒頭でもお話をがあったと思うんですけど、本当に今年あんまりいいニュースがなかったなっていうような印象がすごくあって、自分自身もなんかちょっと心が暗くなってしまう瞬間っていうのがあったので、これからもその2025年続いていきますけれども、まあ、暗いニュースだったり悲しいことがあっても、ここで紹介した曲を振り返って自分に元気をつけていこうと思います。
はい、ありがとうございます。続いて後半のリード役を務めてくださった西出さん、お願いします。
はい、今回はいつもとは少し違うテイストの内容でラジオをお届けさせてもらったので、まずはリスナーの皆さんに楽しんでもらえたかどうかドキドキな気持ちでいっぱいです。あとは個人的にちょっと中島さんと、ちょっと好みがありそうで嬉しいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。最後に草津市危機管理課の小川さん、お願いします。
はい、やっぱりどうしても自分の好きな曲ばっかり聴いてしまうので、皆さんのおすすめ曲を聴けて楽しかったです。ちょっと家帰って元気になる曲セレクト10で自分でプレイリスト、今日の曲を作ろうかなと思いました。
あ、いいことですね。はい、ね、楽しく年末をそれでね過ごしていただきたいと思いますけどもね。はい、皆さんどうもありがとうございます。ハッピー防災、今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの4回生西出里乃さん、南祐希さん、平野潮香さん、そして草津市危機管理課の小川紗友子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送は年が明けてから1月7日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。